皆さんおはようございます、今日はですね詩編から御言葉を取り継ぎたいと思います。なんで詩編かと言いますと、そうですね、最近だと年末年始ぐらいしかね詩編開く機会がないんですけれども、今年度は主題が祈りですので、それに合わせて詩編というふうに考えているんですね。ちょっと皆さんの前に今年度の主題聖句がありますので、右前を見ていただいてご一緒に読んでみたいと思いますけれども、大丈夫ですか？あちらですね、いきます。せーの。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。はい、こう書いてありますね。特に絶えず祈りなさい、これを中心の御言葉として、今年度は祈るということ、これを特に心に留めて、クリスチャンにとっては祈ることっていうのは欠かせないものですから、別に今年度だけじゃないんですけれども、特に祈るっていうことを今年度は深く心に留めて歩んでいきたいなと思うわけですね。でなので詩編ということです。でなぜかと言いますと、詩編はですね、聖書の中の祈りの言葉集だからですよね。祈りの歌集と言ったらいいでしょうか。それが詩編だからなわけですね。私たちが祈りっていうことを心に留めて1年間歩んでいく中で、祈りを深めていきたいですよね。やっぱりね、深い祈りの中に導かれていきたいと思いますけれども、その時にやっぱり最高の教科書といったら詩編というふうに言うことができると思うんですね。なのでこれから今年度はですね、ちょい詩編を挟みながら見ていきたいなというふうに思ってます。でその記念すべき1回目はこの詩編の8編ですね。日ごとの糧を元にして選んでいますけれども、詩編の8編が与えられています。まず2節と10節がですね、今日の詩編の中で同じ言葉なんですね。やっぱり一番特徴的なところだと思います。ここのところにちょっと最初に目を留めて今日の御言葉を味わっていきたいと思います。ということで、まず一緒に2節を読んでみましょう。10節を読んでも同じことになるので、どっちでも結構ですけど、2節を一緒に読んでみたいと思います。いいですか？いきます。せーの。主よ、私たちの主よ、あなたの御名はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。はい、主よ、私たちの主よ、あなたの御名はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。高らかに歌い上げてこの詩編は始まるわけですね。そして高らかに歌い上げてこの詩編は終わる。まさにこの賛美の言葉によってサンドイッチをされている、そういう詩編がこの詩編8編になるわけです。ちょっとイメージを持ってみるといいと思うんですね。というのは、今日の8章の1節のところ、新共同訳聖書では1節で割り振られていますけれども、この詩編8編の前置きが書いてありますね。こういうふうに書いてありました。指揮者によってギティトに合わせて賛歌ダビデの詩、こういうふうに書いてあるわけですね。いろんな理解の仕方あるんですけれども、見て分かる通りでいいと思いますね。つまり指揮者が立って、今日ちょうど第一種なので聖歌隊いますけれども、聖歌隊がいるわけですね。そして、当時は祭司の、楽器軍団が、軍団って言わないの、なんていうんですか、楽器団がいますから、その楽器隊とですね、聖歌隊と集まって、その指揮者の、指揮によって賛美をしていたわけですね。そして、おそらく神殿で礼拝があるときは祭司たちのもう大団体がですね、集まってきて、そして楽器をかき鳴らし、そして歌を歌う人たちは歌を歌って、そして神殿の中庭でも外庭でも集まった人たちがこの賛美歌を歌うわけですね。ギティドっていうのは多分メロディーだというふうに言われてますね。今では分からないですけどね、聞いてみたいですよね、ギティドってね、どんなメロディーだったのか分かりませんが、とにかくギティドっていうメロディーに合わせて、もうその神殿ではですね、高らかに、荘厳に、この詩編の言葉を使って賛美歌が歌われていたって、そういうイメージなわけですね。主よ、私たちの主よ、あなたの皆いかに力強く全地に満ちていることでしょう。なんとなくこうイメージが湧いてきますよね。そういう礼拝の様子、賛美の様子があったわけです。ユダヤの人たちは、イスラエルの神の民はですね、常にこうやって主を賛美してきたわけですね。詩編を使って、あるいは個人的にもそうだと思いますけれども、至るところで祈ってきた、賛美をしてきましたね。今開けなくて結構ですけれども、例えば詩編の102編19節というところには、主を賛美するために民は創造された、こういうふうに書いてありますね。何年か前にこの聖句を主題聖句としてうちの教会でも読みましたけれども、 主を賛美するために民は創造された。ユダヤの人々は、私たち教会は、神の民は、そしてもっと言えばね、すべての人は主を賛美するために作られたんだ。これが私たちのアイデンティティ、私たち自身なんだということですね。主を賛美するためにこそ私たちはあるんだ、まあ、こういうふうに言われているくらいなわけですね。でうちの教会ではですね、あの祈りの要素を話すときに、あの魚と猫っていう話をいつもしています。であのこの礼拝でも何度か話をしたと思いますね。魚と猫、もったいぶってやると時間かかるので簡単に答えてだけいきますけれども、魚のさ、賛美ってことですね。魚のか、感謝、そしてな、何でも、何でもいいってことですね。そしてと、取りなし、そして猫の根が願い、そして猫の子が告白、まあ、こういうふうに祈りの要素ってのはいろいろあるんですよということですよね。賛美もあり、感謝もあり、もちろん何でも祈っていいし、取りなしの祈りや願いの祈り、そして告白の祈り、いろいろあるんですよ、こういうふうにあるわけです。まあ、ところがですね、私たちの住んでいる文化の中では、祈りって言ったらですね、ほぼイコールで願いということになるわけですね。まあ、よくて感謝ぐらいになるわけですね。で先週も同じ話したかもしれませんが、もしそうだったらすいません。若干そういうところが私最近出てきました。例えばですね、あの初詣に行くとしますね。あの行かないですけど、あの日本の人が初詣に行くとしますね。初詣に行って、まあ、お賽銭を入れてですね、まあ、パンパンってお祈りをするとします。で終わってですね、隣の人にね、何祈ったのって聞くとしますね。はい、この時何を意味してるでしょうか。もうこれ 100% ですね、何を祈ったのって聞いてる場合は何を願ったのってことになるわけですよね。絶対違う答えというのは期待されてないわけです。このように私たちの文化の中では、まず土台にですね、祈りって言ったらもう願いに決まってんじゃんっていうところがあるわけですね。でも聖書の祈りは全然違うわけですよね。そもそもその祈りの何て言うんだろう、そもそも本質的なところが全然違うわけですね。だから祈りの要素を考えるときに賛美が一番最初に来るわけですよね。賛美こそが祈りの本質であるわけですよね。何かをまあ、してもらうためにこう自動販売機のように願うことではなくて、神様と向き合うことが祈りの本質であるから、だから賛美が最もその真髄になるわけですね。一方で慣れてないというところがあると思いますね。そもそも祈りにも慣れていないし、そしてましてや賛美には慣れていないというところがあると思いますね。で、私求道者の人と聖書の学びをしたりしますけれども、まあ、ちょうどこの過ぐる1週間もですね、ある人と聖書の勉強を一緒にしていました。でその時に毎回毎回ですね、お祈りをできるようになるといいですねって言って、ぜひお祈りしてきてくださいって言って言うんですけれども、3回ぐらいやってですね、毎回やってきましたって言ったら、いやーって言って軽くいなされてたんですけれども、この間ですね、また4回目にしつこく、どうですか、お祈りしてみましたって聞いたら、やってみたって言って、やったすごい、そうどうでしたって言ったら、慣れないって言って答えられたんですね。で確かに慣れないとは思うんですよね。だってそういう習慣ないですから。神様がここにいて、そして私が神様に話しかけるっていう経験を普通一般的な日本人はですね、する機会がないわけですから、なかなかそれは慣れないに決まっているわけですよね。でましてやですね、賛美の祈りとなったら、もうこれはもうほぼ慣れないですね。だってないんだもん、そんなの。普通賛美って言葉自体使わないじゃないですか、世の中で。かしこみあがめ立てまつるぐらいだと言うかもしれませんけど、それはもう日本語としてはもう身についてはいないものですよね。ですから賛美ってそもそもないものを私たちは身につけていくわけですから、それはですね、学んで習得して慣れていくということが絶対必要になるわけですよね。だからまあその方にもですね、あ、それ普通です、健全ですっていうふうにお話をしましたけれども、普通は慣れてない、真剣にやろうとしたら絶対恥ずかしい、それが最初祈りをね、覚えていくときに感じることなわけですよね。でもだから私たちはこうしてですね、詩編に聞いたり、あるいはちょっとずつちょっとずつ慣れていったりしながら祈ることを身につけていくわけですよね。人によるんですけど、初対面の人同士でベラベラ喋るのって難しいじゃないですか。もちろんそれすごい得意な人もいますけれども、大体ね、初めて会った人にいきなり「お元気だった」って、会ったことないじゃないかってなるわけでしょ。ですからそんなにこうスムーズには喋れないですよね。同じで 神様に初めてお祈りしようと思った、それはなかなか最初慣れないわけです。相手知らないわけですから。でも、まあ、恥ずかしくても少しずつこう祈る、そして何より賛美するという習慣を身につけていくとですね、ぐっとこの聖書の祈りの世界がですね近づいてくるわけですよね。みんなそうやって祈ってるわけですから、こっちの人たちは。そしてみんなそうやって本当に目の前に神様を見て祈ってるわけですから、だんだんだんだんですね、その感覚が私たちに分かってくるわけですね。真の、まあ、私たちの今までは持ってこなかった祈りの世界というのが私たちに与えられてくるわけですね。だから賛美しましょうというお話なわけですね。でその上でもう一つ、今読んだ2節のところにはポイントがあると思います。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。まあ、そもそもこういう発想が私たち出てこないですけど、だから詩編を読むといいんですね。まあ、ぜひ読んでみながらですね、ちょっとずつこう自分の祈りに取り入れていくといいと思います。でもう一つのポイントっていうのは、主よ、私たちの主よっていう言葉ですね。私たちの主よって言ってるということです。私の主よじゃなくて、私たちの主よってここでは言ってるということなんですね。で信仰っていうのはですね、個人的なものばかりではないですね。もちろん個人的な面もありますね。だって神様を信じるのは私ですし、神様がここにおられて祈るのも基本的にまずスタート地点は私なわけですから、ですから個人的なものでももちろんあります。でもですね、個人的な内面的なものばかりでもないですよね。それはよくこういうところに現れているわけですね。聖書はただあなたの私のだけじゃなくて、私たちの神でもある、私たちの主でもあるということをいろんなところでですね語っているんですね。私たちは賛美する民である、私たちは賛美する胸である、礼拝する民である、このこともですねすごく大事なことだと思いますね。でそのことは私たちが本当に、まあ、独りよがりなですね偶像拝むものにならないで済むようになるためにもすごく大事なことだと思いますね。だから、ある人たちのように集まることをやめないで互いに励まし合おうではありませんか、こういうふうにパウロは言っているわけですね。私たちが民として群れとして共に賛美するということもとても大事だということです。で今年度は特に祈りをテーマにして私たちは歩んでいくわけですけれども、まあ、特にその第一歩はやっぱり私たちが主を賛美する群れとなっていくということだと思いますね。まあ、このことをぜひ心に留めて今年度は歩んでいきたいと思います。でもだいぶ喋りましたけれども、実はこれが前振りなんですね。で今日はここからが大事なんですけれども、今日は特にその中でもその賛美が大事なんですが、創造主である主を賛美するということ、このことを特にこの御言葉で深く味わっていきたいと思うんですね。4節を読みたいと思います。ご一緒に開いている方はで結構ですので、4節をご一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの。はい、こう書いてあります。主はこの世界を、宇宙を全部作ったんだということですね。天地を作られた方が私たちの祈っている主である、私たちが今こうして礼拝をしている主であるということですね。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、まあ、ぜひこれをイメージ豊かに持って、味わってほしいと思いますね。本当に全てのもの、主が作られた、あの天にある星も月も太陽も主が配置なさった、いい言葉ですね。配置なさったっていうのはすごく味わい深いなと思います。神様がそこに誤たず置いたってことですね。だから私たちはこの地球に住んでるわけですよね。寸分たがわずああやって置かれてるから、こうやって生きていけるわけですよね。そのように主が作られたということですね。で私はですね、この世界を作られた主を私たちは賛美しているんだ、この感覚すごく大事だと思います。私たちが賛美していくときに、これをですねまず最初に持ってくると、本当に賛美が豊かになると思いますね。確かに創世記を見てみますと、神様が世界を作った様子が書いてあります。光あれ、光ができたっていうんですよね。そして夕があり朝があった、第一の日である、こういうふうにあります。そして太陽や月や星が配置されていくわけですね。 こうやってこの世界ができていくんです。で、私が特にですね注目したいのは、そして今日皆さんに分かち合いたいのは、神様はそうやって世界を作って、でその時に夕があり朝があって一日ができた、まあ、つまりこの時間の感覚も作られたということなんですね。主は全てを作られた方です。まあ、簡単に言いますけれども、それは本当に全てを作られた方なんですね。本当に全てを作られた方なんです。このことを私たちが知るときに、私たちは本当に賛美があふれてくるんですね。時も主が作られた。私はこのことを知ったときに、その感覚がですね一番わーっと湧き上がってきました。まあ、よく言いますね、神様っていつからいるんだよと。神様はいつからいるんだ、神様はこの世界のいつからいるんだっていうふうに言うわけです。そもそもそのいつっていうのを作ったのが神様だっていうことですね。神様が光あれと言って、朝があり夕があったから初めて時間ができているわけですね。つまり神様がいるんですよ。とにかく神様が最初にいるんですよ。最初っていうこと自体がもうこの私たちの表現の限界を表してますけれども、とにかく神様がいるんです。他何にもなくてもとにかく神様がいるんです。で、その神様が世界を作って私たちが初めているんですね。その最初からいる神様が世界を作ったから、そのいつとかっていう発想が出てくるわけですよね。時間の感覚が生まれてくるわけですよね。神様は本当に全ての上におられる。ただただ主だけがまずいて、そしてその方が私たちの知っている全ても作られたということです。で、私たちはですねどうしても知ってる範囲でしかね物事考えられないですから、この世界が限界なわけですよね。で、まあ、頑張って想像力を働かしてですね新しいものをクリエイトしたとしても、まあ、それはあくまでこの知ってるところからの派生したものに過ぎないわけですね。にもかかわらず、まあ、神様っていつぐらいからいるんだいとかですね、神様っていうのはどうやって作ったんだいとかって、まあ、高慢にも言うわけですけれども、その発想自体を含めて全てを作られたのが主であるということを私たちは知らなければならないわけですね。モーセが神様に名前を聞いたことがあります。モーセがですね、奴隷になっているエジプトのイスラエルの民を連れて逃げ出せって言われるわけですね。で、最初抵抗するわけですよね。ちょっと嫌ですっていうことを神様に言うと、まあ、神様から説得をされます。で、その中でモーセがじゃあお前が命じられた神様の名前は何だよってみんなに聞かれたら困るので名前を教えてくださいって言うわけですよね。で、そうすると神様は名前を教えてくれます。名前は私はあるなんですよね。まあ、日本語に翻訳すると私はあるです。で、その聖書の言葉のヘブライ語は時制がありませんから、まあ、つまりですねあるっていうことなんですよ。神様っていうのはもういつとかそういう問題じゃなくてある方なんですね。私たちが発想しているものの前にある方なんですね。それが主である。そして私たちはその方に作られた私たちである。まあ、このことをまず私たちが知る必要があるわけですね。さあ、そして、そこで、まあ、私たちが出てくるわけですね。5節を一緒に読んでみましょう。今日の5節を一緒に読んでみます。いきます。せーの。そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。はい、こういうふうに書いてあります。そのあなたがいて、この私がいる、これが祈りのスタートですね。そして賛美の源なんですね。今も言いました、世界を作られて、全てを作られて、その私たちの発想、まあ、神様に立てつこうとする小さな発想さえその神様の御手の中にあるわけですけれども、まあ、そういう神様の前に立つこの小さな私というのがこの賛美の祈りの源であるわけですね。祈りの本質であるわけです。そのあなたが御心に留めてくださるとは、私は一体何なんでしょうか、私は一体何者なんでしょうか、この私をあなたが顧みてくださるとは、こういうふうに語っているわけですね。で、ハレルヤっていう言葉がありますね。ハレルっていうのは賛美しましょうっていう意味ですよね。まあ、命令形です。そして、リアっていうのは 神様の名前の頭文字ですね、短縮形です。ヤ、ですからハレルヤで神様を賛美しましょうということになるわけですけれども、4文字ですから一番短くてね、収まりのいい賛美の言葉だと思います。ですから、お祈りしましょうね、それこそ皆さんと学びをしたりお話をしているときに、じゃあお祈りしましょうって、で練習をしましょうつって、でハレルヤから始めるといいですよって、4文字で話しやすい、言いやすいですから、じゃあとりあえずハレルヤからやってみましょうって、そういうことをするわけですけれども、一番のですね練習は、最初からハードル高いんですけれども、一番のその賛美を身につける練習は、前回もちょっと話しましたが、沈黙して神様の前に立つことが私は一番いいんじゃないかなというふうに思いますね。なんでかっていうと、私たちは祈りっていうと何か喋ることだって思い込んでますから、絶対喋っちゃうわけですけれども、本当の祈りっていうのは主の前に立つことですから、とりあえず何も言わないでいいですから、ここに主がおられると思ってその祈りの世界に行くことを私はお勧めしたいと思います。そしてその時にですね、ぜひ今日のこの詩編を思い出してほしいと思うんですね。主が星も月も太陽も配置なさった、その主が今私を顧みてこの私の前に立って祈りを聞こうとしてくださるとはどういうことなのか、それをぜひ思い巡らしてみていただきたいと思いますね。そうすると皆さんはこの深い祈りの世界の中に一歩を踏み出していくことになると思います。私がですねすごく好きな本で、中世のですね修道士のイグナチオ・ロエラっていう人がいるんですけども、この人がですね書いた本で、霊想っていう本があるんですね。霊の体操って書いて霊想なんですけど、つまりスピリチュアルエクササイズですね。英訳では本当にそう書いたんですけど、それはですね、本当に今で言うと弟子訓練みたいな感じ のやつなんですが、面白いんです、すごく。で読んでみるとですね、一番最初に何するかって言いますと、罪を思い巡らすのと同時にですね、この創造主を思い巡らすっていうことをこのロエラはイグナチオ・ロエラはさせるんですね。で、ああやっぱこれが大事なんだなって、私それを見ながらもですね感じたんですけれども、やっぱりそのどうしても私たちはこう神様っていうと私たちの都合のいい時に出てきてもらって、ちょっとお願いを聞いてもらったり、都合の悪い時は邪魔しないでもらえておいたりとかですね、その程度のもんだと思うんですけど、神様はそういう方じゃないわけですよね。ですから本当にその主を味わう、その主がそこにおられるということを経験するということが、やっぱり私たちの祈りを深めていくことになるわけですね。ぜひそれを皆さんも試してみていただきたいというふうに思います。さあ続きいきましょう。6節を一緒に読みたいと思います。6節ですね、いきます、せーの。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ。はい、ここまで結構です。神様があなたを作った、このことがまた次に思い巡らしてほしいことですね。でもちろんお父さんお母さんがね産んでくれたということももちろんありますけれども、でもその本当の源は主である、主があなたを作られた、このことすごく大事だと思います。しかもですね、作られた時にどういうものとして作られたかといったら、それは極めて良いものとして作られているということです。このこともぜひ思い巡らしてほしいと思うんですね。創世記を見ていきますと、神様が世界を作っていく様子よく書いてあります。一章をつらつらと見ていきますと、例えば光あれと言って一日できるとですね、ああよかったって思うわけですよね。よかったって思うって書いてあるわけですね。よかったって言うわけです。で人間を作り終わって全部できたところで何て言うかって言いますと、極めてよかったというわけですね。極めていいわけですよ。極めていいんですか、一番いいんですよね。作ってみて、おおすごい、本当に最高傑作ができたというふうに思うわけですね。神にわずかに劣るものとして作って、そのように神様は思ったわけですね。まさに最善のものとして私たちは作られているっていうことです。神様に似せて作られているぐらいですから、本当に素晴らしいものとして私たちはあるんだということを特に心に留めましょう。あなたは良いものです。あなたは良いものです。このことすごく大事ですね。どれぐらいいいかっていうと、どれぐらい素晴らしく作られているかっていうと、神様の前に立つことが許されるぐらい素晴らしく作られているんですよ。神様に語りかけたり、もう何だったら、なんていうんですか、偉そうなことまで言っちゃっても許されるぐらいに、本当はね、ダメなんですけども、それを甘んじて神様を受け入れてくれるぐらいに、 私たちを取り立てて作っておられるということですよね。極めて良いものとして作っておられる。私たちがのこのこと出て行ってその前に立っても許されるほどに神は私たちを愛すべきものとして作っているということです。これ本当にすごいことだと思いますね。このことを私たちは覚える必要があると思います。保育園がありますので、私も週に1回その全体礼拝で子どもたちにお話をしますけれども、だいたい年度の初めにですね、最近はこの天地創造の話をするようにしています。それはやっぱり意図があって、最初に子どもたちにそのことを心に留めてもらうことが保育していくときに大事なのかなと思って、そうするようにしてるんですね。で、なんでかっていうと、やっぱりその子どもの時代にね、私たちは神様に良いものとして作られている価値のある存在なんだっていうことを知ることが大事だと思うからですね。それは親との関わりでいろいろ覚えていったりするかもしれないけども、でもやっぱり言われなければ誰も知らないことかもしれないですね。でもだからこそ、少なくともうちの家にいる子たちには、あなたは神様が作ったすごいいいものなんだよっていうことをお話しするようにしているわけですね。このことすごく大事だと思います。それは大人になっても変わらないですね。私たちが思い巡らして主の前に立つときに、私は極めて良いものである、そのことを覚え知ることが大事だと思います。もちろん、アダムとエヴァでね、分かる通り、その後、失敗したりして、実際私たちは欠けがいっぱいあるんだけど、でも、そもそも良いものなんだということを知っておく必要があると思います。最後です。7節から9節を読んで終わりたいと思います。7節から9節を一緒に読みたいと思います。よろしいですか？いきます。せーの。御手によって作られたものをすべて収めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も空の鳥海の魚海地を渡るものも、はい、後編書いてあります。で、神様は私たちを作られて、で、ただ暇だったから暇を持て余して作ったとか、そういうことじゃないんですよね。ちゃんと意味があって作ってるということです。神様は使命を持って私たちを作っているってことですね。それは私たちが作られたものすべてを、創世記の言葉で言うならば支配するために、管理するためですよね。統治するためによく整えて用いるために私たちは作られているっていうことですね。言わんとしていることは、私たちは意味があっているということです。私たち一人一人は神様に意味を持って作られているということです。このことがすごく大事ですね。さっきのことともつながることですけれども、価値のあるものとして、ただなんとなく粘土細工を私たちが作るように神様は作ったんじゃなくて、意味があって、あなたには意図があって生まれている、作られている、このことを私たちが覚えることが大事ですね。これらのことを私たちは思い巡らして主に賛美をしていくわけですね。そのすべては主への賛美につながっていくということです。ぜひこのことを皆さんにも試していただきたいと思いますね。そうすると本当に私たちはその深い大きな祈りの世界に一歩踏み出していくことができます。そうしてくるとですね、本当に神様との交わりの時間が豊かになっていきますね。楽しくなっていくと思います。また聖書を読んでいくときに、あ、そういうつもりでね、アブラハムはこんなことを言ってたのかとかですね、あ、そういう意味でこのダビデはこんなことを言ってるのか、そういうこともですね、また分かってくるわけですね。加速度的にですね、とても味わい深いものになっていきますので、まずぜひこの賛美を始めていきたいと思います。さあ、ではいつものように祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に祈っていただきたいと思いますけれども、特に御言葉を思い巡らして祈るときは、せっかくですからね、今話した通りですが、主が、天地を作られた主が今ここにおられる、そのことを目の前に想像してですね、祈っていただきたいと思います。また特に主ご自身が、その今祈っている主ご自身が世界を作られた方、私たちの発想も含めて全てを作った方であり、また私たちを極めて良いものとして作った方である、そのことをぜひ今思い巡らして祈る時、何ならもう静まる時でもいいですから、その時を思っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。 祈ります。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。私たちはあなたの皆をあがめます。どんな言葉もあなたには足りません。主、あなたは唯一の主、すべての主であります。心からあなたを賛美します。主、どうぞ私たちをこの賛美の中にこれからも歩ませてください。あなたと常に向き合って歩むものとならしめてください。主、これから始まる1週間の旅路もあなたが伴ってください。イエス様と手を取ってここからまた一歩踏み出していくものとならせてください。感謝します。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。